アガペーテレビをご覧の皆様、おはようございます。岡山ジョイフルプレイズチャーチの牧師をしています石原と言います。今日は、詩編の78編の9節から39節を通して神様の恵みを、味わっていきたいと思います。季節も、秋に入ってきました。収穫の季節ですね。皆様の人生にはどのような季節が今巡っているでしょうか。それでは、聖書を読んでいきましょう。詩編の78編の9節から39節前です。
詩編78編9節から39節。エフライムの人々は矢をつがえて弓を射るものであったが、戦いの日には退却した。彼らは神の契約を守らず、神の教えに従って歩むことを拒み、神の数々の御業と神が見せてくださった多くの苦しいこととを忘れてしまった。神は海を分けて彼らを通らせ、堰のように水を立てられた。神は昼は雲を持って彼らを導き、夜は夜通し炎の光で彼らを導いた。しかしまた彼らはその口で神を欺き、その舌で神に偽りを言った。彼らの心は神に誠実でなく、神の契約にも忠実でなかった。しかし、憐れみ深い神は彼らの咎を許して滅ぼさず、幾度も怒りを抑え、憤りのすべてをかきたてられはしなかった。神は彼らが肉に過ぎず、吹き去れば帰ってこない風であることを心に留めてくださった。
アメン。ありがとうございます。非常に長い箇所ですけれども、この中から、いくつかのポイントを見ていきたいと思います。まずこの、詩編が書いている、アサフが書いているわけですけれども、このアサフはダビデによって、神殿で賛美する役割、そのリーダーを担う者として任命されていた方でした。現代で言うであれば聖歌隊のリーダーであったり、またワーシップパスターのような、そういう働きをしていた人です。しかし残念なことに、この詩編が書かれている時にはすでにダビデは存在していない状態で、ソロモン王朝も全盛期をもう終えている状態、まさにこうイスラエルが南北に分断されて、それぞれが補修されていくような、そういう時代背景があります。その中にあって9節、エフライムの人々は矢をつがえて弓を射るものであったが、戦いの日には退却した。このエフライムの人たちっていうのは非常に戦いに秀でていた方たちでした。しかし彼らが戦いの日に退却し、そしてそれのみではなく、神が見せてくださった多くの苦しいことを忘れてしまった。そしてここから、かつてエジプトからイスラエルの民を神様がどのようにして導いてくださったかということを、アサフは延々と続けて、解いていくわけです。戦いに秀でていた人が戦いに負けるというのはどういうことでしょう。私たちが自分で賜物で、この賜物は自分は秀でている、このものには能力があると思っている分野であっても、私たちが自分が思っている結果が出せないようなことが人生の中にはたびたび起こってきますね。しかしそのような中にあって、私たちはもう神様なんていない、そういうふうに言ってしまうこともできるし、またいや神様に会って私はまだ忠実にあらなければいけない、今回負けたことを通して、また今回の失敗を通して、より私は神様に忠実なものであろう、私たちにはその2つの選択肢があります。この荒野の中で神様はご自身を忘れた民に対して試練を与えられると同時に、また許しを与えておられます。この荒野というところは、イスラエルの民が民族として神様の恵みを日々受け続け、また密接な神様との関係の中で生かされていた、そのような期間です。荒野で初めてマナが降りました。また彼らが肉が食べたいとつぶやいた時に、神様は超自然的な方法でウズラの大群を送られました。 なのでもう喉が渇いた、私たちはここで死ぬんだ、そういうふうに神がつぶやいていた時に、神様はモーセに岩を打たせて、そこから水を湧き上がらせ、すべての民の喉を潤される、そういう方ですね。私たちがどんなラドの試練の中にあっても、神様に立ち返って悔い改めて信頼していくならば、40年のアラノの期間が終わった後、民がカナンの地に帰ったように、また捕囚の民がですね、再びイスラエルに帰っていくように、私たちの人生もより豊かなところへと神様が導いてくださいます。なぜならば、今日の聖書箇所の最後にあります、神は彼らが肉に過ぎず吹き去れば帰ってこない風であることを心に留めてくださった。神様は私たちの弱さをご存知ですね。弱さをご存知あるとともに、私たちを通して神様は偉大な御業をなさる方です。私たちが自分でできると高ぶっているのではなく、神様の前に荒野の試練を通して砕かれた心を持って、神様の前にへり下って私たちが進んでいくときに、主は私たちを通して豊かな御業を、私たちの人生だけではありません、私たちの家族、友人、知人、地域に流し出すことがおできになる方です。主が私たち一人一人の人生を今どのように導いておられるでしょうか。収穫の秋を迎えておられる方もおられるかもしれません。激しく暑い季節、夏を迎えておられる方もおられるかもしれません。また試練、本当に荒野を通っているような、本当にもう寒い寒い冬のような季節を通っておられる方もおられるかもしれませんね。また神様の平安の中に守られ、春のような季節を通っておられる方もおられるでしょう。どのような季節の中にあっても共通していることは、神様は私たちを愛しておられる。そして私たちは神様に立ち返り続ける必要がある。そして神様を私たちが見上げていくときに、助けてくださる聖霊の力によって、私たちは強められ立ち上がり、そして神様の視点で物事を見ていくときに、私たちの世界は本当に豊かに開かれていく。荒野の中で民たちは神様を見上げました。雲の柱と火の柱を彼らは中心として常に行動していました。私たちもそのように人生を送っていくときに、神様がより豊かなところへと私たちの人生を導いてくださいます。神様に期待しましょう。今週一週間の歩みの中に、神様の守りと、また超自然的な助けが与えられるように、そして私たちの収穫を共に神様が喜び祝ってくださることを心から感謝しましょう。感謝します。恵み深い天の父なる神様、皆あがめて心から感謝いたします。どうぞ主が私たち一人一人の人生のどのような季節の中にあっても、変わらず私たちのことを愛し慈しみ、そして整えてくださる方であることを感謝いたします。私たちがイエス・キリストを信じることによって、私たちがことされ、そしてあなたが私たちをことして養い育て導いてくださっていることを感謝いたします。私たちが疲れて倒れそうな時にあっても、助けてとして聖霊様が今送られていることを感謝します。どうぞ主よ、私たち一人一人の人生をあなたが主として導いてください。私たちの人生の中心にあなたをお迎えいたします。試練の中にあっても、喜びの中にあっても、変わらず見上げ続けることができるように、私たちの霊的な目を常に開き、霊的な耳を常に開き、あなたの御声、あなたの御業に目を留めることができますように、あなたの約束を私たちの口が告白しますように、心から感謝いたします。愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは新しい1週間も主と共に歩んでまいりましょう。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。